安城写経だより、2025年8月1日、第197号。表紙。安城市写経基本理念。住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の題字は、新田小学校の加藤優馬さんの作品です。安城市写経では、子供のことで悩みを抱える保護者の居場所づくりを行っています。絵が描かれています。紐のついた無数の風船がバッグに描かれ、上3つの風船に文字が描かれています。子供が学校へ行きたがらない。親として子供への接し方がわからない。同じ境遇の人と悩みを共有したい。中央に男の子二人、女の子二人と、その真ん中にハート型の花の小さな植木があり、そのうちの一人の女の子が笑顔でハート型の花の植木にじょうろで水をまいています。他の三人も笑顔でハート型の花の植木に水がまかれている様子を見つめています。端の風船に、申し込み参加費不要と書かれています。絵終わり。学校が苦手な子の親同士が普段の悩みを本音で話し、親同士がつながることのできる場として、親の交流会、サロン・ド・デデムシと、子供が楽しく安全に過ごせる場として、子供の居場所、デデムシハウスを毎月開催しています。会場、中部福祉センター、安城市新田町新栄84番地1、電話 76-0090、日時、原則毎月第4土曜日、午後2時から午後4時、出入り自由。なお、令和7年度の開催日は、8月23日、9月27日、10月25日、11月22日、12月20日、令和8年1月17日、2月28日、3月28日です。詳細はこちらからとして二次元コードが掲載されています。表紙終わり。特集1、親の交流会、サロンド・デデムシと子供の居場所、デデムシハウスの活動紹介。親の交流会、サロンド・デデムシ。実際に不登校の子を育てた経験のある活動者が参加者の悩みをお聞きします。サロンド・デデムシで活動されている水島さんへお話を伺いました。この活動をしてよかったと思うエピソード。私の娘も小中高で不登校経験があり、同じような境遇の親御さんに寄り添えられればと思い、この活動に参加しています。お子さんのことで悩み、一人で背負い込んでしまっている親御さんが、自分の言葉で気持ちや悩みを表し、帰りには少しほっとした表情を見せてくださったとき、私も同じようにほっとします。子供のことで悩みや不安を抱えている保護者の皆様へ、子供だけでなく親も成長の真っただ中です。今起きていることが永遠に続くということはなく、状況は必ず変わっていきます。その時々にできるサポートを私たちと一緒に探してみませんか？一人で抱え込まないでください。安城市には頼れる場所がたくさんあります。その一つが親の交流会、サロン・ド・デデムシです。いつでもお待ちしています。2枚の写真が掲載されています。1. 机を囲み、数人の方々が話し合いをしているところです。2. NPO 法人リネーブル 若者セーフティーネット所属のショートカットで笑顔の水島正恵さんです。写真終わり。子どもの居場所デデムシハウス。活動者や福祉センターの職員とおもちゃで遊んだりおやつ作りなどをして楽しんでいます。友達のこと、勉強のこと、好きな子のこと、子どもも大人と同じように子どもなりの悩みや不安を感じ、心が疲れてしまうことがあります。デデムシハウスは、そのような子どもたちが自由に安心して過ごせる空間であり、心にエネルギーをためる場所です。おもちゃで遊びたい、おやつ作りがしたい、何もしないでゆっくり過ごしたい。どのように過ごしても大丈夫です。デデムシハウスが子どもたちにとって次の一歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。兄弟や友達と一緒に参加することもできるので、お子さんを預けている間、親御さんは安心して親の交流会へ参加していただけます。写真が2枚掲載されています。1、パウンドケーキを作りましたと題して、数人でケーキを作っている様子です。2、レーズンなどの入ったパウンドケーキが2切れ、お皿に載っています。写真終わり。とても美味しそうだね、ハートン。特集2、令和6年度安城市社会福祉協議会事業報告及び決算報告。事業報告。1、重層的支援体制の整備と子育て世代の交流促進。重層的支援体制整備事業の本格的な実施に向けて、複合的な課題を抱える人に対する包括的な相談支援体制の整備に努めました。また、新たに子どもや子育てを支援する取り組みとして、町内福祉委員会が開催する子どもや子育て世代が参加するサロン活動に対して補助金を交付し、子育て世代同士の情報交換や多世代での交流を促進しました。2、福祉センターの管理運営と継続的な相談支援。地域福祉の拠点施設として、高齢者や障害のある人、福祉団体などに対して、活動の場を提供するとともに、健康維持や介護予防などを目的とした講座やサロンを開催しました。また、福祉の身近な相談窓口として、様々な福祉ニーズに対して専門機関と連携を図りながら適切な対応に努めました。3、フレイル予防を意識した講座とデジタルを活用した認知症予防。高齢者が日常生活の中でフレイル予防に取り組むことができるよう、町内会などによる町内健康体操教室に講師を派遣して活動を支援するとともに、フレイル予防講座を開催しました。また、総合福祉センター内の懐かし学級においては、新たにタブレット端末を使った脳トレクイズなどを行い、デジタル活用による高齢者の認知症予防に取り組みました。4、ボランティアの育成と災害対応。福祉防災学習サポーター養成講座では、視覚障害者ガイドヘルプ体験や車椅子体験のほか、防災プログラムなどを実施しました。また、災害対応については、石川県珠洲市及び輪島市へ災害ボランティアバスを運行し、ボランティアと職員で被災地支援活動を行いました。活動を通じて、災害ボランティアセンターの実情について知見を得ました。5、青年貢献支援事業の推進と中核機関事業の実施。 認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な人の権利を守るため、低所得者や身寄りがいない人などを対象に、安城市社協が法人として後見人などを受任し、財産管理や心情看護などを行いました。また、市から中核機関事業を受託し、青年貢献制度の普及啓発や相談支援を行いました。決算報告。決算総額約14億6695万円。収入と支出がそれぞれ円グラフで表されています。収入、会費寄付金1609万円 1.1%、 市補助金3億7671万円 25.7%、 市受託金、市負担金7億1081万円 48.5%、 県社協受託金934万円 0.6%、 介護保険、障害福祉サービスなど1億4652万円 10.0%、 その他の収入2億748万円 14.1%、 支出、社協の運営3億7154万円 25.3%、 地域福祉の推進2億3224万円 15.8%、 啓発活動1041万円 0.7%、 共同募金に関すること1793万円 1.2%、 高齢者の福祉4億7506万円 32.4%、 障害者の福祉2億1261万円14.5%、 児童の福祉3328万円 2.3%、 その他の事業1億1388万円 7.8%。 グラフ終わり。9月の相談窓口、相談は4つ。1、ボランティア相談。時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時、16日、23日を除く。場所、社会福祉会館。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要、電話での相談も可。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2. 弁護士・司法書士による貢献制度市民相談。時、9月13日土曜、24日水曜、午後1時半から3時。場所、社会福祉会館。対象、市内在住で貢献制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着2組。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係 77-0284。 3、心配事相談。時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時、16日、23日を除く。場所、総合福祉センター。対象、市内在住の人。 予約不要、電話での相談も可。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。4、障害者更生相談。時、9月11日木曜、午後1時から4時。毎月第2木曜日。場所、総合福祉センター。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。災害ボランティア講座を開催します。二次元コードが掲載されています。令和6年、能登半島地震発災直後から石川県珠洲市に入り、現在も被災地支援活動を継続している災害復旧支援チーム富士山代表の藤野達夫氏をお招きしご講演いただきます。災害ボランティア活動に関心がある人、未経験の人、どなたでも大歓迎です。ぜひご来場ください。時、11月1日土曜午後1時半から4時。場所、社会福祉会館講座室。講師、藤野達夫氏。災害復旧支援チーム富士山。定員30名、先着順。申し込み、8月19日火曜から10月18日土曜、午前9時から午後5時。なお、電話または Google フォームにて受付。8月12日、9月16日、10月14日、日曜、月曜、祝日を除く。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、事業係内、77-2945。学校が苦手な子の保護者のための講演会。二次元コードが掲載されています。主に学校が苦手な子や、不登校、引きこもりがちな子の保護者を対象に、その子の気持ちを知り、寄り添い、親子の関係性を改めて考えるきっかけとしていただくための講演会を開催します。時、9月20日土曜午後1時半から3時。会場午後1時から。場所、総合福祉センター会議室3。講師、森本光氏。一般社団法人、フォーカスオン代表理事。定員40名、先着順。申し込み、令和7年7月18日金曜から9月13日土曜。電話またはメールでお申し込みください。問い合わせ、地域福祉係、77-7889。メール、地域福祉、CHIIKI-FUKUSHIKYO@shakyo.city.anjo.aichaichi.jp 歳末応援金贈呈事業、赤い羽共同募金配分事業、二次元コードが掲載されています。歳末応援金5000円を支給します。対象となる人はお申し込みください。対象、次のいずれかに該当する人。 1. 児童扶養手当受給者。2. 特別児童扶養手当受給者。なお、令和7年11月1日時点で受給していること。中学3年生までの子供を養育する人に支給されている児童手当とは異なります。申し込み。申請書を8月1日金曜午前9時から10月18日土曜午後5時までに社会福祉会館窓口に提出するか郵送してください。8月12日、9月16日、10月14日、日曜、月曜、祝日を除く。なお、郵送の場合は、10月18日土曜、消印有効。申請書欄の振込先口座の記入が必要です。また、通帳の表紙、裏面の写しを添付してください。申請書は、社会福祉会館及び市内福祉センター窓口で配布のほか、社協ウェブサイトからダウンロードもできます。募金状況により内容が変更になることがあります。問い合わせ、事業係 77-2941。手話講座、ステップアップ、二次元コードが掲載されています。手話技術の向上を目指す人、また、県のレベルアップ講座を志す人の養成を目的に実施します。時、10月1日から令和8年3月11日の毎週水曜日、10月29日、11月26日、12月24日、12月31日、1月7日、2月11日を除く、全18回、午前10時から正午。場所、社会福祉会館講座室。対象、方針院養成講座修了者。手話講座入門基礎で、市内在住または在勤、講座の未経験者、定員15名、先着順、申し込み、8月9日土曜から8月23日土曜、午前9時から午後4時までに社会福祉会館窓口にて受付、8月12日休館日は除く、問い合わせ、障害支援係、77-3121。その他、託児を希望の人はご相談ください。ご寄付いただきました。皆様の温かいご支援、ご協力にお礼申し上げます。令和7年5月分受付順、継承略。善意銀行、株式会社宝工業、ふれあいダンス、北部福祉センター利用者、サルビアダンス、カリツー株式会社、中村富士子、匿名。令和6年、能登半島地震災害義援金、安城厚生病院睦美会、森田和彦、匿名。令和7年、大船渡市赤崎町林野火災義援金、ロマン美容室。役員紹介。理事一覧。令和7年6月12日木曜に理事幹事の改選がありました。同日に理事会評議員会を開催し、会長、副会長が選定されました。引き続き役職員一丸となって、住民一人一人が主役の街づくりを推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。二次元コードが掲載されています。会長、神谷明文、学識経験者。副会長、寺田悟。町内会長、連絡協議会会長。杉浦正幸、 民生委員児童委員協議会会長、理事忽那俊博、安城商工会議所会頭岡本正彦、安城市医師会会長長谷部和夫、ぬくもり福祉会理事長野上美香子、ボランティア連絡協議会会長、理事本田義則、学識経験者都築豊彦、学識経験者近藤俊也、安城市福祉部長常務理事長谷健治、安城市社協事務局長幹事杉田真一、町内会長連絡協議会副会長石川清美、碧海信用金庫常勤幹事、継承略選出区分等、介護者の集い、時、場所、9月6日土曜午後1時半から3時半、西部福祉センター集会室 72-6616、 9月5日金曜午前10時から11時半、桜井福祉センター多目的室4-99-7365、9月12日金曜午後1時半から3時、介護老人保健施設里町ボランティア会議室 97-5000、 9月12日金曜午後1時半から3時、佐久野福祉センターデイルーム 72-7570、9月16日火曜午後1時半から3時、名称福祉センター集会室 92-3641。 編集と発行、社会福祉法人安城市社会福祉協議会、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内、電話 0566-77-2941、ファクス 0566-73-0437、メール、社協、syakyo.city.city.anjo.anjo.aichaichi.jp ウェブサイト https://www.anjo-sakyo.org.jp/。 安城市社協ウェブサイトと安城市社協介護予防チャンネル YouTube の二次元コードが掲載されています。以上、社協だよりでした。